江東区声の広報、平成26年3月11日号。発行責任者、江東区政策経営部広報広聴課。電話 3647-2299。 ホームページ www.city.koto.lg.jp。 こんにちは、声の広報3月11日号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次1、2020年東京オリンピック・パラリンピック世界に誇れる街へ、山崎区長が所信を表明。2、国民健康保険・高齢受給者証の制度が変更、4月から新たに70歳になる方は2割負担に。3、世界結核デー、3月24日、罹患率、日本は欧米の3倍から5倍、年に一度は胸部レントゲン検査を。4、転入届、転出届、印鑑登録など、3月、4月は窓口が混雑、時間に余裕を持って手続きを。5、東日本大震災から3年、いつ起こるかわからない大地震に備え、家具類の転倒防止対策を。6、文化財保護推進員講習会、江東区の歴史を一緒に学びませんか。7、生ゴミくるくるリサイクル、モニター募集、機材は区が提供、ベランダや室内で手軽に実施可能。8、河川大気中の有害化学物質の調査、区内計8地点での結果を報告。9、小さな田んぼでお米作り体験、エコックル田んぼ参加者募集。10、春から始まる新規講座受講生募集、各文化センター等7館で募集中。11、江東シネマプラザ3月22日土曜、映画午後の遺言状音声ガイド付き上映会。12、ティアラ高等ジュニアバレエ団、小学4年生から高校生による華麗なバレエコンサート、5月6日火曜祝日。13、エコックル高等環境学習プログラム4月。14、お知らせ。15、講座催し物。16、保険。17、観光書。18、その他。19、みんなの広場。20、微妙な年頃、思春期の子供と暮らす。21、みんなでちょいエコ、お気軽エコライフのすすめ。22、区南部地域の拠点、豊洲駅前複合施設の名称決定、豊洲シビックセンター。23、亀戸梅屋敷開業1周年、下町朝市に屋台出店、大道芸など記念イベントを開催。24、春の街歩き特別企画ツアー、川沿いの桜巡りと木場の歴史散歩。25、頑張る小中学生コーナー、全国小学生陸上競技交流大会、都選考会走り高跳び1位全国出場、村山太郎くん、篠ノ目在住小6、都選考会100メートル2位小林葵さん、亀高小6年。以上目次です。本文に入ります。1、2020年東京オリンピック・パラリンピック世界に誇れる街へ、山崎区長が所信を表明。平成26年第1回区議会定例会が2月19日から開会されています。会期日程は3月28日金曜までの38日間で、平成26年度一般会計予算などの議案について審議されています。開会にあたり、山崎区長は今年1年の所信を表明し、区民の皆さんと区議会に理解と協力を求めました。 区長所信表明、用紙。平成26年度予算編成の大綱。日本経済は輸出が持ち直しに向かい、各種政策の効果が下支えする中で、家計所得や投資が増加し、景気の回復基調が続くことが期待されています。しかし、海外景気の下振れとともに、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要やその反動が見込まれ、景気は緩やかに回復しているものの、先行きは楽観視できず、景気回復の実感は十分に浸透していない状況です。国の一般会計総額は前年度比 3.5% 増となり、過去最大の予算規模となっています。一方、新規国債発行額は税収見込み額を2年連続で下回るものの、依然として公債依存度は 43% と厳しい財政状況が続いています。都の一般会計の予算規模は前年度比 6.4% 増で2年連続の増となっており、政策的経費である一般歳出も前年度比 2.5% 増と一般会計同様に2年連続の増となっています。また、特別区の財政運営に影響を与える都税収入は前年度比 9.1% 増となっています。そのうち法人2税については前年度と比べて 14.2% の大幅な増となっています。未来への輪をつなぐ魅力向上予算。本区を取り巻く財政状況は特別区民税における納税義務者数の増加や税制改正に伴う均等割の引き上げなどがあることから、特別区税としては前年度比 4.2% 増と2年連続の増加で過去最大規模を見込んでいます。また、特別区交付金も財源の固定資産税及び市町村民税法人分の増収が見込まれるため、4.6% の増と特別区税と同様に2年連続の増加を見込んでいます。このように歳入の根幹である特別区税、特別区交付金がともに増収となる状況にありますが、これまでと同様に国との補助制度を活用することはもとより、これまで培ってきた基金や記載の財政力を最大限有効活用し、将来も見据えたメリハリをつけた予算編成が必要であると考えています。平成26年度一般会計の当初予算規模は前年度比 5.6% 増となっており、2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた街づくりなど、街の魅力をさらに引き出す予算として、未来への輪をつなぐ魅力向上予算を編成しました。予算編成にあたっては、財政の健全性を確保し、将来に向け安定的かつ継続的な区民サービスを提供できる財政基盤を構築するため、外部評価や事務事業の総点検を行うとともに、行財政改革計画に掲げる職員定員の適正化や区民税の徴収対策をはじめ、歳入の確保策に積極的に取り組むなど、財政規律の堅持に努めたところです。その結果、新たな取り組み56件、事業の拡充21件を予算に反映することができました。本区の重要課題と取り組み。築地市場の豊洲移転整備。豊洲新市場は平成27年度竣工の予定で整備を進めていますが、施設建設については入札不調により一部の工事で若干の遅延が生じており、今後の整備の進捗状況を注視していきます。市場に併設される千客万来施設については、現在の築地のにぎわいを継承発展させ、新たな観光名所となるよう求めていきます。引き続き確実な土壌汚染対策、地下鉄8号線の延伸などの総合的な交通対策の実施、 豊洲グリーンエコアイランド構想に定める環境まちづくりへの最大限の配慮などを都に対して求めていきます。中央防波堤埋め立て地の帰属。中央防波堤埋め立て地は長年にわたりゴミの終末処理をすべて負わされてきた江東区民の犠牲の上に造成された土地であり、本区に帰属することは明白です。2020年の東京オリンピック・パラリンピックでは、中央防波堤埋め立て地でも、馬術やマウンテンバイクなど、3つの競技場が整備される予定となっています。円滑な競技場の整備・運営等はもとより、大会終了後の土地利用を見据えると、早急に本帰属問題を解決しなければならないと考えています。今後も、区民・区議会のご理解とご協力のもと、積極的に大田区との話し合いを進めていきます。防災都市高騰の実現。来年度は本区における地域防災力のさらなる向上のため、避難行動要支援者名簿を作成し、高齢者や障害者等の円滑な避難支援体制の確保に取り組みます。また避難所運営等を円滑に行うための地域連携体制の充実や、発災後の被災者生活再建を重視した支援体制の整備など、さまざまな対策を積極的に推進していきます。木造住宅密集地域対策では、北砂3丁目、4丁目、5丁目地区で、不燃化特区の指定を受け、現地ステーションの設置や多様な支援施策を展開することで、燃えない街づくりを進めます。また、民間建築物の耐震化では、特定緊急輸送道路沿道建築物を中心に耐震化を進めます。東日本大震災で被災した新木場地区等の道路復旧工事は、本年度でおおむね完了し、来年度から歩道を中心に復旧工事を行います。災害廃棄物の受け入れでは、東日本大震災のがれき処理は本区で積極的に受け入れたこともあり、本年度で処理がすべて終了します。一方、昨年10月の台風被害により、大島町では町内で処理する一般廃棄物の約9年分に相当する災害廃棄物が発生し、大島町のみで処理することが困難な状況です。私は昨年末にいち早く区内民間事業者による受け入れを行ったほか、今後清掃工場における処理も含め、一日も早い被災地の復興に向け支援を行っていきます。また、本区内の被災避難者の方への支援については、避難生活の長期化に伴い、孤立化防止に取り組んでいますが、引き続き避難者の方々の心身を支える支援を行っていきます。オリンピック・パラリンピックを踏まえた新たな展開。オリンピック・パラリンピックの東京開催決定は、積極的に招致活動を行ってきたこともあり、ようやく念願が叶い、大変嬉しく思います。東京オリンピック・パラリンピックでは、多くの競技が本区で行われますが、これは江東区の存在を世界に知ってもらう絶好の機会であり、本区を訪れる選手や観客の皆さんを区を挙げて下町の人情でおもてなししたいと思います。大会の成功はもとより、大会後も見据えた本区ならではの街づくりを実現し、次の世代に残していきたいと考えています。そこで、江東区のさらなる発展を目指し、新たにオリンピック・パラリンピックを踏まえた新たな展開を、区の重要課題に位置づけ、今後必要な施策に取り組んでいきます。6つの重点プロジェクト。1、南部地域の総合病院整備。関係者の多大な協力と支援のもと、事業進捗に努めてきましたが、3月24日月曜、昭和大学高等豊洲病院として開院を迎えることになります。私は本区の救急医療や周産期医療体制の窮状を目の当たりにし、 これらを充実すべく、病院の確保が早急に必要であるとの認識に立ち、私の政治信条である意欲、スピード、思いやりを前面に押し立て、本事業に取り組んできました。新病院は、女性と子供に優しい病院として、周産期センターや子供センターの充実を図るとともに、地域の中核病院として、二次救急医療や災害時の拠点病院としての役割も担っていきます。新しい町、豊洲を象徴する、水と緑に囲まれた病院、パークホスピタル、エコホスピタルとして、多くの区民に信頼される病院となるよう、引き続き全力を傾けます。丸2、豊洲シビックセンターの整備。豊洲シビックセンターは、区南部地域における急激な人口増に対応するため、出張所、文化センター、図書館などの機能を備え、区民が集い意向にふさわしい施設となります。出張所は戸籍や子ども関係の手続きなど、窓口業務の拡充を検討しています。文化センターは新たに300席のホールを整備するほか、会議室等を増設します。図書館は規模を拡大し、蔵書数を増やすとともに、子どもたちがくつろいで読書を楽しめる空間を設けます。また、災害時の備えとして防災倉庫を整備します。多くの区民に利用していただき、親しまれる施設となるよう、平成27年度のオープンに向けて着実に整備を進めていきます。丸3、緑化・温暖化対策の推進。江東区 CIG ビジョンをもとに、公共緑化に加えて、区民や事業者の皆さんとともに、質の高い緑化を着実に前進させ、緑の中の都市、シティ・イン・ザ・グリーンの実現を目指します。江東区環境基本計画は、後期に向けた改定を行います。この間、東日本大震災の発生や、土壌汚染対策法及び廃棄物処理法の改正等があり、社会状況は大きく変化しています。これらを踏まえ、長期計画の実現に向けた実効性のある環境基本計画へと改定を行っていきます。マイクロ水力発電は導入に向けた設置調査がおおむね終了し、来年度は発電設備を設置します。マイクロ水力発電の設置は23区初の取り組みで、再生可能エネルギーに関する区民の環境学習施設として活用を図るとともに、水災都市江東の新たなシンボルと位置づけ、観光資源としても区内外に PR していきます。丸4、子育て・教育環境の整備。保育所の待機児童解消は、区の最重要課題の一つとして、積極的に施設の整備に取り組んできましたが、保育需要の急激な増加に伴い、昨年4月の待機児童は416人と、前年度を大きく上回る状況となりました。この状況を踏まえ、この1年間全庁を挙げて緊急対策を進め、仮称、江東湾岸サテライト保育をはじめとした、認可保育所10園、認証保育所7園を整備したほか、公立保育園の定員を見直すなど、新たに1200人を超える定員枠を確保しました。これは単年度の整備事業としては、過去最大の定員枠拡大となり、地域的にもほぼ区内全域にわたるほか、待機児童の大半を占める低年齢児への積極的な対策を行いました。しかし今後も人口増加に伴う新たな保育需要に加え、実施が予定されている子ども子育て支援新制度の開始により、質量ともに保育サービスの一層の充実が求められてくるものと考えており、引き続き適切な整備計画と多様な整備手法を活用しながら、待機児童解消への取り組みをさらに加速していきます。良好な教育環境の整備では、臨海部を中心とする児童生徒の増加に的確に対応するため、平成29年度の竣工に向け、仮称、 第二有明中学校の新築設計を行うとともに、平成27年度の竣工に向け、南陽省、東雲省、北砂省の増築設計を行います。校舎等の改築については、第二亀戸小学校幼稚園で工事に着手し、第五大島省では基本設計を進めるなど、学校施設の計画的な整備に努めます。放課後支援事業では、高等キッズクラブを来年度新たに5校で開設します。事業開始から5年目を迎え、当初計画を上回る26校での実施となりますが、今後とも放課後等の子どもたちの安全で健やかな居場所、生活の場を提供していくため、できるだけ早期に全校設置を達成できるよう取り組みます。丸5、高齢者・障害者関連施設の整備。4月、旧第三大島小跡地に、区内初となる介護専用型ケアハウスや都市型経費老人ホームを併設した区内14カ所目の特別養護老人ホーム暁園を開設します。ここには地域の方が利用できる地域交流スペースや区内初の歩行浴プールで介護予防事業などを行う健康増進スペースも設置します。さらに区内15カ所目となる特別養護老人ホームの整備を塩浜1丁目で進めます。丸6、南北交通の利便性の向上。地下鉄8号線豊洲住吉間の延伸に向け、昨年度開催された事業化検討委員会の提言を踏まえ、現在整備計画案の精査を図るとともに、国土交通省と東京メトロなど、関係機関が参画する東京8号線延伸に関する懇談会を開催し、整備に向けた調整を進めています。今後は関係機関との合意形成に全力を尽くすとともに、事業化に向けた手続き準備に入ります。さらに建設基金の積み立てを継続し、一日も早い整備着手を目指します。水と緑豊かな地球環境に優しい町。水辺と緑のネットワークづくりを推進。区立公園は北砂水上公園など4園で全面改修を行うとともに、小規模改修を亀戸南公園など8園で実施します。仙台堀川公園整備事業では、老朽化した浸水公園の更新時期に合わせ、隣接する道路と一体的に整備し、安全な遊歩道・自転車道の機能を備えた緑豊かな憩い空間を創出します。環境・レクリエーション・防災と多様な機能を有し、地域の特色を生かした魅力ある公園の整備に向け、来年度は基本計画を策定します。水辺・潮風の散歩道の整備事業については、潮見運河の塩浜一丁目に潮風の散歩道を整備します。古着回収事業を拡充。区民の利便性向上と一層の 5R 推進のため、現在月1回行っている古着回収事業を拡充し、潮見にある清掃事務所を常設回収場所とすることで、日曜日以外はいつでも回収できるようにします。未来を担う子どもを育む町。子育て情報をメール配信して、産前産後の不安を解消。5月から新たに実施する、こんにちは赤ちゃんメール配信事業は、産前産後の子育てをサポートするため、出産予定日までは毎日、出産後は週2回、母子の健康管理に関する助言や地域情報を届けるものです。また、制度の充実とともに複雑化している乳幼児の予防接種について、お子さん一人一人に合わせ接種のスケジュールを管理できる予防接種情報提供サービスを実施します。いずれも子育て情報ポータルサイトで、携帯電話やスマートフォンなどから一括で利用の登録ができ、子育てファミリーへの効果的なサポートになるものと考えます。今年度の区民共同事業として、 地域の NPO と進めている家庭訪問型子育て支援については、今後実施団体の自立性、区事業としての位置づけを検証しつつ、地域で子育て支援活動に取り組んでいる方々との共同の輪を広げていきます。児童虐待への取り組みでは、23区が都に求めている児童相談所の区移管について、本区でも昨年12月に検討組織を立ち上げ、課題等の検討を開始しました。将来の区移管に向け、4月から児童相談所に職員を派遣するなど、現制度下でのさらなる連携強化に取り組みます。全小中学校に学びスタンダード強化講師を配置、どの子も伸びる学びの街高等の実現を目指して実施している高等学びスタンダードに新たに国語、数学、英語が加わります。昨年から始まった学び方、算数、体力と合わせ6つのスタンダードが完成しました。スタンダードの確実な定着を図るとともに、さらなる学力体力の向上を目指し、全小中学校に学びスタンダード強化講師を配置します。また昨年、天皇皇后両陛下にご覧いただいた本区独自の俳句教育をさらに推進するため、俳句講師の派遣を充実させ、子どもたちの優秀作品を収めた俳句集の作成や俳句大会を開催します。さらに、教育の情報化推進と授業の質の向上を図るため、小中学校各1校において、タブレットパソコンなどを用いて授業を行う学校 ICT モデル授業を実施します。区民の力で築く元気に輝く街、高等お店の魅力発掘発信事業。中小企業対策では、区内の製造業における技術や製品の優秀性、卓越性を区が認定し、積極的に支援することで工業の活力を取り戻す高等ブランド推進事業を展開します。また、高等サザンカカード事業の新たな展開として、カードを提示しなくても、誰もが登録店舗からのサービスなどが受けられる高等お店の魅力発掘発信事業を実施し、区内外のお客様をおもてなしするとともに、区内のお店の魅力を発信し、商業の活性化を図ります。中小企業の雇用支援では、90人の雇用実績がある中小企業若者就労マッチング事業を継続し、若手人材の確保を支援します。江東区スポーツ推進計画を策定。東京オリンピック・パラリンピックの会場整備に伴う区民スポーツへの影響を精査した上で、代替施設の確保などについて、都など関係団体と適切に協議調整を行います。また、新たに江東区スポーツ推進計画を策定し、区民がより一層スポーツに親しめる環境の整備を着実に進めていきます。男女共同参画社会の実現。区民及び事業者に対し、男女共同参画に関する意識実態調査を実施し、その結果を平成27年度に策定する新たな男女共同参画行動計画に反映させていきます。横綱大砲検証コーナーを開設。観光協会と連携し、文化観光ガイドなど、江東区ならではの観光メニューのさらなる充実を図るとともに、近隣自治体等との広域連携により、区内外に向け江東区の魅力を発信し、観光振興を積極的に進めます。また、昭和の大横綱で、国民栄誉賞を受賞した大砲光喜さんの偉大な功績を称え、深川江戸資料館内に横綱大砲検証コーナーを設置します。共に支え合い、健康に生き生きと暮らせる街。がん対策を総合的に推進。来年度、がん対策は新たな計画のもと、予防、早期発見、医療連携を 3つの柱として推進します。予防では、がん教育をはじめとする普及啓発事業により、正しい生活習慣を定着させるとともに、がん検診の受診率と質を向上させることで、早期発見・早期治療を実現します。また、たとえがんになっても、区民が適切な療養生活を送れるよう、医療連携体制の構築に向け、関係機関と検討・協議を進めます。食の安全確保では、食品衛生監視指導計画に基づき、放射性物質の検査や腸管出血性大腸菌等による食中毒の予防対策などを実施します。高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画を策定。平成27年度から3カ年の高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画を策定します。国では介護保険制度の大幅な改正を予定しており、その動向を注視するとともに、昨年実施した高齢者の実態調査の結果を踏まえ、施策の充実や体制の強化などを盛り込んだ計画を策定していきます。4月から千田福祉会館・児童館で異世代交流の促進や、施設全体の一体運営による効率化を図るため、指定管理者制度を導入し、現在行っている事業の継続を基本に、さらなる利用者サービス向上を図ります。子ども発達センターを障害児支援の中核的施設に位置づけ、昨年実施した障害者実態調査の結果をもとに、平成27年度から3年間のサービス見込み量と目標値を盛り込んだ第4期江東区障害福祉計画を策定し、障害者が自立した地域生活を送れるよう引き続き支援します。また、言葉や運動機能、知的な発達に遅れがある児童を対象とした子ども発達センターココを障害児支援の中核的施設に位置づけ、保育所等との連携や相談体制の強化を図ります。さらに、通所障害者の高齢化・重度化に伴い、医療的なケアが必要な方が増加していることから、安全に安心して施設に通うことができるよう、体制を整備します。生活困窮者の就労を支援。生活保護制度では、必要な人に確実に保護を実施するとともに、自立に向けた支援を積極的に推進します。特に、庁舎内に設置したハローワーク常設窓口を有効に活用し、生活困窮者の就労支援にも力を入れ、切れ目のない支援を行います。住みよさを実感できる世界に誇れる町。オリンピック・パラリンピックに向けた町づくり。江東湾岸エリアにおけるオリンピック・パラリンピック町づくり基本計画の策定に向け、現在、学識経験者を含めた委員会を設置し、具体的な施策を検討しています。来年度は検討結果を踏まえ、その実現を都に強く要望していきます。コミュニティサイクルの実証実験を来年度末まで延長。平成24年11月から開始したコミュニティサイクルの実証実験は、さらなる利用者の利便性向上等のため、来年度末まで延長します。今後はエリア内の自転車台数を増やすなど、本格実施を目指した取り組みを展開していきます。マンション実態調査を実施。マンション施策検討の基礎資料とするため、マンション実態調査を行います。また、高齢者世帯への民間賃貸住宅情報提供は、紹介物件の拡大を図るなど、居住支援に努めます。都市計画道路の整備、無電柱化の推進。補助115号線の用地取得を進め、土壌汚染調査を実施します。加えて、横十間川等の周辺環境と調和した質の高い空間を創出するため、都との協議を進めます。区道の無電柱化は、昭和大学高等豊洲病院前の路線では、 会員に合わせて整備が終了し、来年度は亀戸地区の整備を引き続き進めます。橋梁の改修は新たに三島橋の架け替えに着手します。廃棄処分の放置自転車を売却。来年度より歳入確保の観点から、撤去した放置自転車のうち、これまで廃棄処分していた一部の自転車を売却します。豊洲駅自転車駐車場は来年度末の竣工に向け整備を進めます。長期計画の実現に向けて、共同の取り組みを一層推進。共同の取り組みでは、コミュニティ活動支援サイトの利用促進や、新たに採択した江東区内災害時歩行困難者避難所のバリアフリー調査事業、子ども読書活動に関わる人材育成事業を着実に実施するとともに、市民活動団体と行政との仲介となる中間支援組織の整備をより具体的に進めます。江東区長期計画・後期計画を策定。平成22年度に策定した長期計画は、平成26年度で前期計画期間が終了となるため、来年度は平成27年度から31年度を期間とする後期計画を策定します。後期計画の策定にあたっては、人口推計や行政評価制度を見直すとともに、オリンピック・パラリンピック開催等の社会情勢の変化や多様化する区民ニーズに的確に対応した計画とします。私は基本構想に掲げる世界に誇れる街、未来の子どもたちに美しい街を残すため、48万区民の信頼と負託に意欲とスピードと思いやりを持って応え、区政運営に邁進します。
2. 国民健康保険高齢受給者証の制度が変更。4月から、新たに70歳になる方は2割負担に。70歳から74歳の方の医療機関での自己負担割合。なお、70歳以上でも現役並みの所得のある方は3割負担です。は、本来2割でしたが、国の軽減特例措置により1割に据え置かれていました。4月から新たに70歳になる方は本来の2割負担となります。すでに70歳以上になっている方は1割負担が継続されます。高齢受給者証を3月下旬に送付。70歳から74歳の方には高齢受給者証をお渡ししています。一部負担金の割合の欄に2割、ただし、平成26年3月31日まで1割となっている受給者証をお持ちの方には、3月下旬に2割、特例措置により1割と表示した新しい受給者証をお送りします。有効期限に変更はありません。旧受給者証は4月以降に裁断して破棄するか、医療保険課区役所2階7番、または出張所にお返しください。なお、一部負担金の割合が3割となっている方は、引き続きその受給者証をお使いください。問い合わせ先、医療保険課資格相談係、電話 3647-3167、ファクス 3647-8443。 3. 世界結核デー、3月24日、罹患率、日本は欧米の3倍から5倍。年に一度は胸部レントゲン検査を。WHO 世界保健機関は3月24日を世界結核デーと定め、各国に対策強化を求めています。日本では過去の病気と思われがちですが、今でも欧米諸国の3倍から5倍の罹患率となっています。長引く咳は赤信号。咳、痰、発熱などの症状が2週間以上続く場合、結核を疑い、早めに医療機関を受診しましょう。症状が進むと、周りに感染を広げることもあります。また、症状がなくても、早期発見のため、年1回は胸部レントゲン検査を受けましょう。保健相談所では、 結核定期健康診断、胸部 X 線のみを実施しています。区報毎月21日号の健康相談欄に日程掲載。結核と診断されたら、結核はきちんと薬を飲み続ければ治る病気です。治療は半年以上かかりますが、管轄の保健相談所では治療を続けていくための支援をしています。感染を広げる恐れがある場合には、法に基づく検診も行います。問い合わせ先、保健予防課感染症対策係、電話 3647-5879。 4. 転入届、転出届、印鑑登録など、3月4月は窓口が混雑。時間に余裕を持って手続きを。引っ越しする方は、住民移動の手続きが必要です。区役所本庁舎で手続きする際は、次の混雑予想カレンダー、区ホームページで随時更新を参考に、時間に余裕を持ってお越しください。一部の手続き、介護認定や児童手当、外国籍の方の国外からの転入等を除き、出張所でも手続きできます。なお、引っ越しに伴い、今日一の時効も手続きが必要な場合があります。詳細は各担当課にお問い合わせください。窓口混雑予想カレンダー。前年実績による予想、目安。混雑の程度が3項目あります。混雑が予想されます。番号札を引いてから手続き終了までにおおよそ1時間以上。混雑と読みます。特に混雑が予想されます。番号札を引いてから手続き終了までにおおよそ2時間以上。特に混雑と読みます。非常に混雑が予想されます。番号札を引いてから手続き終了までにおおよそ3時間以上。非常に混雑と読みます。特に混雑が予想されない日は省きます。3月11日混雑、12日特に混雑、13日混雑、14日特に混雑、17日特に混雑、18日特に混雑、19日特に混雑、20日非常に混雑、23日から28日、非常に混雑。29日、特に混雑。30日、特に混雑。31日、非常に混雑。4月、1日、非常に混雑。2日、混雑。3日、混雑。4日、混雑。6日から11日、混雑。14日、混雑。20日、特に混雑。21日、混雑。25日、混雑。28日、特に混雑。30日、混雑。5月、1日、混雑。2日、混雑。以上です。表1。住民移動の届け入れとともに必要な手続き。手続き内容、担当課の順に読みます。国民健康保険の届け入れ。医療保険課資格相談係。電話 3647-3167。後期高齢者医療の資格等に関すること。医療保険課資格相談係。電話 3647-3167。国民年金の住所変更。区民課年金係。電話 3647-1131。要介護認定等に関すること。介護保険課認定係。電話 3647-9496。児童手当、子ども医療費助成等の手続き。子育て支援課給付係。電話 3647-4754。区立幼稚園、小中学校、就学通知等の手続き。学務課、学事係。電話 3647-9174。以上です。転入、転出等の届け入れ。区役所及び各出張所で受け付けます。 江東区へ引っ越してくる方、区内で住所を移動する方は、引っ越し完了後に届け入れしてください。届け入れの際は、本人確認ができる身分証明書等をお持ちください。外国籍の方がいる世帯は、全員分の在留カード等、みなしを含む、と、家族関係を確認できる証明が必要です。窓口に来る方が外国籍の方でない場合も必ずお持ちください。表2、届け入れが必要な場合、及び必要な書類等。区分、届け入れが必要な場合、届け入れの期間、届け入れに必要な書類の順に読みます。転入届、他の区市町村から区内に住所を移した。引っ越しが終了した日から14日以内。転出証明書。同じ住所に住民登録している方がいる場合は、新述書も。なお、該当する方は、引っ越しされた方全員の在留カード等、みなしを含む、外国籍の方、課税証明書、児童手当、負担区分等証明、後期高齢者医療、ただし、都外からの転入者、受給資格証明書、介護保険認定者、など。転出届、他の区市町村に住所を移す、引っ越しをする前。転居届、区内で住所を移した、引っ越しが終了した日から14日以内。世帯変更届、世帯主が変更、世帯を分離、合併、変更。変更のあった日から14日以内。その他、国外へ1年以上行く、国外へ行く前、転出届、転居届、世帯変更届、その他国外へ1年以上行くの項目に該当する方は、国民健康保険証、高齢受給者証、乳幼児医療証、子供医療証、後期高齢者医療費保険者証など、外国籍の方は前期の他に、世帯全員の在留カード等、みなしを含む。その他、国外から帰国。帰国してから14日以内。日本国籍の方は、パスポート、戸籍の謄本、戸籍の符表の写し。外国籍の方は、在留カード等、みなしを含む。パスポート。届け入れの際は必ず、本人確認ができる身分証明書をお持ちください。以上です。印鑑登録。江東区に住民登録をしている方、15歳未満の方、成年非後見人の方を除く、は、印鑑登録ができます。江東区に転入した方は、転入の日をもって申請できます。手続きは、本人が登録する印鑑を持参し、各出張所、区役所で行ってください。申請当日に登録が完了するのは、観光所発行の写真付きで有効期限内の身分証明書、運転免許証、パスポート等をお持ちの方、保証人による保証の登録の方のみです。それ以外の書類、保険証やキャッシュカード等による本人確認の場合は数日かかります。代理人が印鑑登録する方は委任状が必要です。詳細は事前にお問い合わせください。問い合わせ先、区民課住民記録係、出張所。毎週水曜夜間、ただし介護保険課、納税課は3月まで。日曜、窓口開設。区役所本庁舎では、毎週水曜午後7時まで、窓口開設時間を延長しています。また、3月は第4日曜、3月23日。4月から2月は第3日曜、午前9時から午後4時まで窓口を開設しています。取扱い業務はホームページをご覧になるかお問い合わせください。問い合わせ先、各担当課。臨時窓口開設。区役所本庁舎。豊洲出張所では、住民の移動手続きや証明書発行などの窓口業務について、土曜、日曜の臨時窓口を開設します。なお、国外からの転入、 特例による転出及び転入。全住所の自治体で転出証明書が交付されず、住民基本台帳カードを使用した手続きをされた方。他の区市町村や関係機関に確認等が必要な業務は、取り扱いできない場合がありますので、事前にお問い合わせください。日時、3月29日土曜、30日日曜、4月6日日曜、午前9時から午後4時。なお、豊洲出張所は3月29日土曜のみ。区役所出張所の問い合わせ先。区民課住民記録係。区役所2階3番。電話3647-3162。白川出張所。白川 1-3-28。深川江戸資料館内。電話3642-4456。富岡出張所、富岡 1-16-12、電話3642-8306。豊洲出張所、豊洲 5-5-1-101、豊洲シエルタワー1階、電話3531-6316。小松橋出張所、扇橋 2-1-5、電話5606-5581。亀戸出張所、亀戸 2-19-1、カメリアプラザ1階、電話3683-3734。大島出張所、大島 4-5-1、総合区民センター2階、電話3637-2451。砂町出張所、北砂 4-7-3、電話3644-2181。南砂出張所、南砂 6-8-3、電話 3640-5355。 5. 東日本大震災から3年、いつ起こるかわからない大地震に備え、家具類の転倒防止対策を。大地震が発生すると、家具の転倒やガラス片の飛散が、怪我の大きな要因となります。これらの被害は、転倒防止器具や飛散防止フィルムの取り付けなどの事前の対策により防ぐことができます。この機会にご家庭や事業所の防災対策に取り組んでください。問い合わせ先、防災課災害対策係、電話3647-9587。 6. 文化財保護推進員講習会。江東区の歴史を一緒に学びませんか？自分の住んでいる町についてもっと知りたいという方におすすめの講習会です。区の歴史や身近にある文化財について学ぶ講義のほか、文化財巡りや有形文化財の計測、拓本採取など実践的な屋外実習も行います。また、区外の博物館での研修もあり、普段見ることのできない収蔵庫など、博物館の裏側を見学できます。日時、内容、次の通り。全18回。午後6時半から8時半。土曜、日曜は日中。講習日、講習内容の順に読みます。5月14日、水曜。開講式、江東区の歴史、1、中世。5月21日、水曜。28日、水曜。6月11日水曜、15日日曜、江東区の歴史2から5。6月25日水曜、博物館資料館の利用1から2。7月2日水曜、6日日曜、文化財の種類と保護。9月3日水曜、6日土曜、17日水曜、有形文化財の調査1から3。9月24日水曜、10月8日水曜、22日水曜、江東区の文化財1から3。11月12日水曜、文化財講演会。11月19日水曜、26日水曜、資料の読み方1から2。12月3日水曜、文化財保護の現状、修了式。 場所、教育センター、東洋 2-3-6。内容により会場が変更。対象、定員、全18回のうち、8割以上受講可能な区内在住の方30人、抽選。費用、2000円、資料代、別途実費がかかります。締め切り日、4月8日火曜必着。申し込み、往復はがきに、口座名、住所、氏名、読み仮名、年齢、電話番号、応募動機を記入し、郵便番号 135-8383、区役所文化観光課文化財係へ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 3647-9819。 7. 生ゴミくるくるリサイクル。モニター募集。機材は区が提供。ベランダや室内で手軽に実施可能。区では燃やすゴミの約 40% を占める生ゴミを減らしていくために、区民の皆さんに生ゴミリサイクルに取り組んでいただくモニター事業を実施します。生ゴミリサイクルは各家庭の庭やベランダ、室内で手軽に取り組むことができます。生ゴミをリサイクルすると、毎週のゴミ出し量が減ったり、ガーデニングの良質な堆肥を得られたりといったメリットがあります。必要な機材は区が提供しますので、ふるってご参加ください。モニター期間、5月から10月の6ヶ月間。対象、定員、区内在住の方100人、抽選。費用、無料。内容、4月19日土曜、午前10時半。4月21日月曜午後2時、4月22日火曜午後6時に行う説明会のいずれかに参加し、取り組む方式を決定。方式ごとに講習会2、3回で講師がアドバイス実施。締め切り日、4月4日金曜必着。申し込み、電話、窓口、またはファクス、はがきに、1、氏名、読み仮名、2、住所、3、連絡先、4、4月19日、21日、22日の説明会の中から希望する日時を記入し、郵便番号 135-8383、区役所清掃リサイクル課清掃リサイクル係へ、電話 3647-9181、ファクス 5617-5737、8. 河川待機中の有害化学物質の調査。区内計8地点での結果を報告。区は平成25年度のダイオキシン類とベンゼンの調査を行いました。水質及び低質のダイオキシン類。河川の水質及び低質、ヘドロ、中の濃度を5地点で調査しました。中、TEQ、様々な種類のダイオキシン類を最も毒性の高いダイオキシンに換算したことを示す。ピコグラムパーグラム。低質1グラム中に1兆分の1グラム含まれていることを示す。中終わり。その結果、水質の平均値は 0.19 ピコグラム TEQ パーリットルで、5地点すべてが環境基準値の1以下でした。低質の平均値は85ピコグラム TEQ パーグラムでしたが、海砂橋で170となり、環境基準値の150を超過しました。区は今後も調査を継続して、状況の把握に努めます。待機中ベンゼン。自動車交通量の多い京葉道路、晴海通り、三つ目通りの3地点の沿道とその交配地で、年2回調査しました。中、マイクログラムパー立方メートル。待機1立方メートル中に100万分の1グラム含まれていることを示す。中終わり。その結果、平均値は、沿道で 1.3 マイクログラムパー立方メートル、交配地で 1.1 となり、車道に近い沿道の方がわずかに高い濃度となりましたが、 すべて環境基準値の3以下でした。また、夏より冬の方が濃度は高くなる傾向を示しました。近年の状況、ダイオキシン類濃度は近年横ばいの状況が続いています。ベンゼン濃度は自動車排ガス規制等の効果により、測定を開始した平成11年度の約3割まで減少しています。問い合わせ先、環境保全課調査係、電話3647-6148。9、小さな田んぼでお米作り体験、エコックル田んぼ、参加者募集。エコックル高等の小さな田んぼ、約20平方メートルでお米作りを体験し、稲の成長や田んぼにいる生き物を観察します。日時、内容、次の通り。各回午前10時から正午、全9回。日程、内容の順に読みます。4月20日、日曜、開講式、田おこし。5月11日、日曜、白柿。5月25日、日曜、田植え。7月13日、日曜、田んぼ観察会。8月24日、日曜、かかし作り。9月7日、日曜、写生大会、膨張網取り付け。10月5日、日曜、稲刈り。10月26日、日曜、脱穀、もみすり。11月9日、日曜、収穫祭、閉校式。
場所、エコックル高等、塩見 1-29-7。
対象、定員。前回参加できる小学生親子15組30人。申し込み順。費用、無料。持ち物、汚れても良い服、長靴、タオル、帽子、筆記用具等。各回で変更あり。申し込み、3月15日土曜。午前9時から電話でエコックル高等。電話3644-7130。10、春から始まる新規講座、受講生募集。各文化センター等7館で募集中。区内各文化センターと総合区民センターでは、この春から始まる新規講座の受講生を募集中です。絵画、散策、語学などのほか、親子で参加できる講座など多彩なジャンルの129講座を開講予定です。なお、砂町文化センターは現在改修工事に伴い休館中のため募集はありません。募集内容は新聞折り込み等でお届けしているカルチャーナビ高等3月号、3月9日発行でご案内しています。区内公共施設や駅、JR を除く、でも入手できます。募集の締め切りは3月26日水曜必着分までです。問い合わせ先、各文化センター等へ。江東区文化センター、東洋 4-11-3、電話3644-8111。森下文化センター、森下 3-12-17、電話5600-8666。古石場文化センター。古石場 2-13-2。電話 5620-0224。豊洲文化センター。豊洲 2-2-18。電話 3536-5061。亀戸文化センター。亀戸 2-19-1。カメリアプラザ5階。電話5626-2121。東大島文化センター。大島 8-33-9。電話 3681-6331。総合区民センター。大島 4-5-1。電話 3637-2261。11、江東シネマプラザ。3月22日土曜。映画、午後の遺言状、音声ガイド付き上映会。音声ガイド付きで新藤兼人監督の、午後の遺言状、1995年、 を上映します。映画音声ガイドとは、目の不自由な人の映画鑑賞を音声によって手助けするもので、映画の登場人物の動作や場面状況を、元々のセリフや想像の邪魔にならないように配慮しながらシナリオ化し、上映時に小型 FM ラジオを通してナレーションを流します。音声ガイドはボランティアグループ高等シネマアイが制作しています。音声ガイドをご利用の場合は、イヤホン付きの小型 FM ラジオをお持ちください。若干貸し出しあり。興味をお持ちの方ならどなたでも聞くことができます。日時、3月22日土曜、昼の部、午後2時開演、夜の部、午後6時開演。場所、古石場文化センター大研修室、古石場 2-13-2。費用、全席自由500円、付き添いの方も同額。なお、音声ガイドご利用の方はお申し出ください。監督、新藤兼人、出演、杉村春子、音羽信子、朝霧京子、ほか。問い合わせ先、古石場文化センター。電話、5620-0224。12、ティアラ高等ジュニアバレエ団、小学4年生から高校生による華麗なバレエコンサート、5月6日火曜祝日。ティアラ高等が主催するジュニアバレエ教室の小学4年生から高校生による公演です。第1部は幕開けを飾る華麗なるブリリアントプロローグ。第2部は童話の世界を描いた白雪姫。第3部はバレエの名作ドンキホーテより抜粋をお届けします。日時、5月6日火曜祝日、午後3時開演。音楽は録音を使用。場所、ティアラ高等大ホール、住吉 2-28-36。対象、4歳以上の方、申し込み順。費用、全席指定2000円。一時保育、未就学児、有料、要申し込み。詳細は問い合わせください。問い合わせ先、ティアラ高等チケットサービス。電話、5624-3333。
13、エコックル高等環境学習プログラム。4月、春の自然を楽しもう。もうすぐ新年度のスタートです。新年度の始まりに、エコックル高等で春を感じる講座に参加して、環境を考えるきっかけにしてみませんか？日時、内容、次の通り。講座名、日程、内容、費用、持ち物、対象定員の順に読みます。もっと知りたい白髪染め、植物 100% ヘナ。4月6日日曜、13時30分から15時40分。ヘナは植物由来の白髪染めです。髪質が蘇る魅力と効能を学びます。300円。筆記用具。16歳以上15人申し込み順。佐々木博士のワクワク生き物探検隊。単発参加。4月13日日曜9時30分から12時。4月27日日曜9時30分から12時。自然案内人と一緒に親子で身近な自然を探検しながら自然観察をします。無料。飲み物、筆記用具、帽子、雨具など。小学生と保護者、各回とも20組40人。申し込み順。親子一緒に初めての自然遊び、2歳児クラス。4月17日木曜10時30分から12時30分。ビオトープなどで生き物を探したり、五感を使った遊びを通して自然と触れ合います。300円。弁当、飲み物、おやつ、おむつ、着替え、ほか。2歳児1人と保護者12組、 申し込み順、保護者2人まで。川の水質を調べてみよう。4月19日土曜13時30分から15時30分。水の汚れってどんな風にして調べるのかな。近くの運河の水で水質検査をしてみよう。無料。水筒、帽子、手拭きタオル。小学生12人、申し込み順。小学3年生以下は保護者同伴。幼児同伴か。春の公園で自然と触れ合おう。4月20日日曜、9時30分から12時。仙台堀川公園で自然観察をします。春を探しに行きましょう。集合、江東区役所母子像前。無料、筆記用具、長袖、長ズボン、履き慣れた靴で参加。どなたでも30人、申し込み順。小学3年生以下は保護者同伴。海のトリビア教室、お魚キャンドルグラス作り。4月27日、日曜。13時30分から15時30分。海の不思議を楽しく学びながら、魚の形のキャンドルグラスを作ります。500円。筆記用具、持ち帰り袋。小学生と保護者、15組、30人、申し込み順。よく走るソーラーカー工作。4月27日、日曜、13時30分から15時30分。太陽電池を使ったソーラーカーを組み立てて走らせてみよう。1500円。持ち物なし。小学3年生以上20人、申し込み順。以上です。特に記載のない講座は、対象者以外の方、乳幼児等の入室、参加はできません。場所。エコックル高等、潮見 1-29-7。申し込み、3月15日土曜9時から、電話でエコックル高等。電話、3644-7130。14、お知らせ。中小企業融資、景気対策、災害復旧資金、3月で終了。小規模企業特別資金、小得、一般、及び小口零細企業保証制度の景気対策資金及び災害復旧特別資金の融資斡旋は3月31日月曜で終了します。利用を予定している中小企業の方は早めにお申し込みください。問い合わせ先、経済課融資相談係。電話3647-2331。区民交通障害保険。申し込みは3月31日まで。平成26年度分。保険期間平成26年4月1日火曜0時から平成27年3月31日火曜24時の加入受付を行っています。4月1日以降、年度途中での加入はできませんので、新規で加入を希望する方、まだ更新手続きがお済みでない方は、早めにお申し込みください。引き受け保険会社、株式会社損害保険ジャパン、東京公務開発部営業開発課、電話3593-6506、締め切り日、1、区内金融機関、ゆうちょ銀行、郵便局、3月24日月曜。2、区役所窓口、4階26番、3月31日月曜。申し込み、1、2の窓口に備え付けの申し込み書に、必要事項を記入し、保険料を添えて各窓口で、問い合わせ先、地域振興課、地域振興係。電話3647-4962。 国民健康保険料。納期限は各月末日。保険料は納期限各月末日を守って納付するようお願いします。納期を過ぎても保険料を納めていただけないときは、督促状や催告書で未納分をお知らせし、指定した日までに納めていただくようお願いしています。特別な事情がなく滞納が続きますと、法令に基づき保険証の有効期間を短縮したり、資産財産の差し押さえ等の滞納処分をすることがあります。問い合わせ先、医療保険課保険料係、電話3647-3169、ファックス3647-8443。滞納処分に関する問い合わせ先、医療保険課滞納整理係、電話3647-9278。若者のトラブル110番。若者、主に29歳以下を狙った悪質商法や架空不当請求が後を絶ちません。消費者センターでは、関東甲信越ブロック悪質商法被害防止共同キャンペーンの一環として、次の日程で若者のトラブル110番を実施しますので、お気軽にご相談ください。日時、3月17日月曜、18日火曜、9時30分から16時。場所、問い合わせ先、消費者センター相談室、扇橋 3-22-2。電話 3647-9110。 15. 講座催し物。草木染めワークショップ。よもぎのストール。エコックル高等の敷地内に自生するよもぎを採集してシルクストールの草木染めを体験します。日時、4月5日土曜、14時から16時。場所、エコックル高等。対象定員、16歳以上の方20人、区民の方を優先し抽選。当選者のみ通知。費用1500円。締め切り日3月25日火曜必着。申し込み、はがきに1、講座名草木染めワークショップ、2、郵便番号住所、3、参加者名、ふりがな、4、年齢、5、電話番号を記入し、郵便番号 135-0052、しおみ 1-29-7、エコックル高等へ。電話 3644-7130。なお、区ホームページからも申し込みできます。佐々木博のワクワク生き物探検隊。プロナチュラリスト、自然案内人、佐々木博さんと一緒に、施設内のビオトープや近隣の公園など、身近な自然を観察する親子講座を行います。連続参加できない場合は、区報各月11日号で募集する単発参加に申し込みできます。日時、4月13日、27日、5月11日、6月22日、7月13日、日曜全5回、9時30分から12時、初回は9時から、5月11日は8時40分から17時、予定、区外公園へバス遠足、場所、エコックル高等、近隣の公園、ほか、対象定員、全5回に参加できる小学生とその保護者、20組40人、抽選、未就学児等参加者以外の同伴不可、抽選後、当選者のみ通知、費用750円、バス代を予定、締め切り日、3月25日火曜必着、申し込み、はがきに、1、講座名、生き物探検隊連続参加、 2. 郵便番号、住所。3. 参加者名、振り仮名も。4. 学年。5. 参加する保護者名。6. 電話番号を記入し、郵便番号 135-0052、しおみ 1-29-7、エコックル高等へ。電話 3644-7130。なお、区ホームページからも申し込みできます。深川東京モダン館、鉛筆の会、モダンに親しむ講演会。1、鉛筆の会。日時、3月29日土曜15時から、会場14時30分。定員10人申し込み順。費用、前売り2000円、当日2500円。内容、岡本喜道作、三浦老人昔話より、人参、哀れな小僧の敵は、出演、三遊亭円吉。2、モダンに親しむ講演会。日時、3月30日日曜14時から16時。定員30人申し込み順。費用1000円。内容、河川と町の再生。出演、志村秀明、芝浦工業大学。いずれも、場所、深川東京モダン館、門前仲町 1-19-15。申し込み、3月15日土曜から電話で深川東京モダン館。電話 5639-1776。ホームページ、http://www.fukagawatokyo.com/。中川船番所資料館ミュージアムトーク。日時3月23日日曜13時から。対象どなたでも。費用大人200円、小中学生50円、観覧料。内容、職員による展示の解説。解説、久染武夫。申し込み、当日直接会場へ。場所、問い合わせ先。中川船番所資料館、大島 9-1-15。電話、3636-9091。IT パーク高等パソコン教室。日時、内容。4月分より日程が一部変更となります。詳細は、Kネットホームページ。http://www.k-net.ko.to.tokyo.jp/k_net/it_park/。または、区ホームページ参照。場所、IT パーク高等、亀戸 2-19-1、カメリアプラザ9階。対象、定員。区内中小企業の方。余裕があれば一般区民の方もか。各階12人。費用無料。テキスト代は実費。申し込み。区内中小企業事業者、従業員の方。3月15日土曜9時から IT パーク高等に電話または窓口で。ファックス、メールでの受付は3月15日10時から。区民の方、定員に余裕がある場合、3月22日土曜9時から IT パーク高等に電話または窓口で。ファックス、メールでの受付は3月22日10時から。いずれも IT パーク高等窓口または Kネットホームページにある申し込み用紙に、受講したい講座名2講座まで、など必要事項を記入。 メールの場合は、件名にパソコン教室受講希望と記入し、申し込んでください。問い合わせ先、IT パーク高等、火曜木曜午前休館、日曜月曜祝日休館。電話 5626-0025、ファックス 3636-2641、E メール admin@k-net.koto.tokyo.jp。 第2土曜はジュニア俳句教室。日時4月12日土曜9時30分から11時30分。集合9時20分。場所、芭蕉記念館2階研修室。時は 1-6-3。対象定員、区内在住の小学生20人申し込み順。費用無料。持ち物、筆記用具。締め切り日、4月5日土曜。定員になり次第終了。申し込み、3月15日土曜から芭蕉記念館に電話、または窓口で。電話 3631-1448。 初心者テニス教室。日時4月5日から26日の土曜全4回。予備日5月3日。13時から14時30分。または14時30分から16時。1レッスン90分の2部制。場所、豊住定休場、東洋 6-1-13。 対象定員、区内在住在勤の中学生以上で前日参加できる初心者の方、64人、抽選。費用2500円。持ち物、テニスシューズ、ラケット、飲み物、タオルなど。ラケット貸与か。締め切り日、3月25日火曜筆着。申し込み、往復はがき1人1枚に、1、教室名、2、氏名、振り仮名、3、住所、4、電話番号、5、テニス歴、6、レンタルラケットの要不要、7、区内在勤の方は勤務先を記入し、郵便番号 136-0081、 夢の島 1-1-2、 夢の島競技場内屋外スポーツ施設事務所へ。電話 3522-0846。 健康センタートレーニングルーム利用会員募集。4月期健康づくりにトレーニングルームをご活用ください。利用前に健康度測定を実施します。日時、4月4日金曜、12日土曜、18日金曜、26日土曜の午前中、1人約2時間。場所、健康センター、東洋 2-1-1。定員、1日12人申し込み順。費用7000円。3ヶ月以内の血液検査結果をお持ちの方は5000円。内容、血圧測定、血液検査14項目、安静時及び運動負荷心電図検査、問診、骨密度測定、運動カウンセリング。申し込み、3月15日土曜9時から健康センターに電話、または窓口で。電話、3647-5402。フリークライミング安全講習会。安全にクライミングを楽しむための講習会です。講習を終了すると個人で利用できるフリークライミング一般公開に参加できます。日時、4月8日火曜、23日水曜、5月13日火曜、28日水曜。いずれか1日、19時から20時30分。場所、深川スポーツセンター。 対象定員、中学生を除く15歳以上の方、各回6人、区内在住、在勤、在学の方を優先し、抽選。費用3000円。締め切り日、3月25日、火曜必着。申し込み。往復はがき、1人1枚、2。1、クライミング安全講習会。2、希望日、第4希望まで記入。3、住所。4、氏名、振り仮名。5、年齢。6、性別。7、電話番号。8、区内在勤在学の方は、勤務先、学校。9、返信はがき表面に、申し込みされる方の住所、氏名を記入し、郵便番号 135-0044、越中島 1-2-18、深川スポーツセンターへ。電話 3820-5881。展示講習会初級。日時 A コース、4月8日から6月3日、4月29日、5月6日を除く火曜全7回、10時から12時。B コース、4月12日から5月31日、5月3日を除く土曜全7回、10時から12時。場所、高等ボランティアセンター活動室、東洋 6-2-17、ほか。対象定員、区内在住または在勤の方、各コース25人申し込み順。費用6000円程度。展示板、テキスト台など実費分。内容、展示、点訳の基礎。教材、点訳ソレイユ。締め切り日、3月31日月曜。定員になり次第終了。申し込み、3月15日土曜から電話で高等ボランティアセンター。電話 3645-4087。高齢者家族介護教室。無料申し込み順。3月17日月曜から各施設に電話。介護に役立つ知識や技術を学びます。介護を行っている方など、どなたでも参加できます。日時、施設名、会場、定員、内容の順に読みます。4月12日土曜14時から15時30分。ことぶき園高齢者在宅サービスセンター、北砂 2-1-16。電話 3615-4850。20人。介護保険サービスの種類や利用方法などについて、主任介護支援専門員が説明します。ことぶき園の見学会も行います。4月14日月曜、14時から15時30分。枝川高齢者在宅サービスセンター、枝川 1-8-15-101。電話 5632-2277。20人、腰痛とその様々な症状に対応した予防体操について、実技を交えながら理学療法士が説明します。4月19日土曜13時30分から15時、白川高齢者在宅サービスセンター、白川 3-4-3-201、電話 3630-6591、20人、簡単で効果的な転倒予防の運動について、実技を交えながら理学療法士がわかりやすく説明します。4月19日土曜14時30分から16時、特別養護老人ホーム塩浜ホーム、塩浜 2-7-17、電話 5683-5571、20人、介護保険の基礎知識と、居宅と施設のサービスについて説明します。塩浜ホームの見学会も行います。4月19日土曜14時から15時30分。 亀戸高齢者在宅サービスセンター、亀戸 4-21-13、電話 5626-0130、20人。快適な生活や介助者の介護負担を軽減する福祉用具について、正しい選定方法や使用方法について説明します。4月19日土曜14時から15時30分。アジサイ高齢者在宅サービスセンター、東砂 4-20-15。電話 5857-8231。20人。AED とはどんな時にどう使うのか。上等消防署員が正しい操作方法を説明します。以上です。
16、保健。呼吸体操教室3月。慢性呼吸器疾患の患者さんにとって日常の中での呼吸法は大切です。3月は歌や音楽を通して息苦しさを和らげる呼吸法を学びます。日時、3月27日木曜14時から16時、受付13時30分から。場所、健康センター、保健所、4階会議室。東洋 2-1-1。対象定員、区内在住で気管支喘息、肺気腫、慢性気管支炎と診断されている成人の方50人。先着順。費用無料。内容、音楽療法と呼吸法。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、保健所健康推進課公害保健係。電話 3647-9564。 生活習慣病予防検診4月分。日時、場所、次の通り。検診会場、検査日時、結果日時の順に読みます。上等保健相談所、郵便番号 136-0072、大島 3-1-3、電話 3637-6521、ファクス 3637-6651、検査日時、4月8日火曜9時から、結果日時、4月25日金曜13時30分から、深川保健相談所、郵便番号 135-0021、白川 3-4-3-301、電話 3641-1181、ファクス 3641-5557。 検査日時、4月2日水曜13時10分から。結果日時、4月15日火曜13時20分から。深川南部保健相談所、郵便番号 135-0051、枝川 1-8-15-102、電話 5632-2291、ファクス 5632-2295。 検査日時、4月4日金曜13時10分から、結果日時、4月18日金曜13時30分から。上東南部保健相談所は5月に実施予定。以上です。対象定員。検診日現在15歳以上39歳以下の区民の方、各会場25人、抽選。最近1年以内に受診された方はご遠慮ください。費用、無料。内容、胸部 X 線、血液、尿検査、腹囲測定など。締め切り日3月20日木曜必着。申し込み、はがきに1、検診名、2、住所郵便番号、3、氏名、振り仮名、4、年齢、5、生年月日、6、性別、7、電話番号を記入し、希望する保健相談所へ。重複申し込み不可。電子申請もできます。ホームページ https://www.e-tesuzuki.com/tokyo/。 問い合わせ先、各保健相談所管理係。 17観光書。国民年金保険料の効能制度。国民年金保険料の納め忘れは2年を超えた分を納めることができませんが、平成24年10月1日から平成27年9月30日水曜までの3年間に限り、過去10年以内の納め忘れた保険料を納められる効能制度を実施しています。将来の年金額を増やしたり、年金の受給権につなげることができます。事前申し込みが必要ですので、詳細はお問い合わせください。問い合わせ先、国民年金保険料専用ダイヤル、電話 0570-011-050、 高等年金事務所、電話 3683-1231。 親子で学ぶ防犯教室。子供を犯罪被害から守るイカのお寿司の DVD 上映や危機察知能力クイズなど、親子で学ぶ防犯教室を開催します。当日はピーポくんも参加予定です。日時、3月22日土曜15時から15時45分。場所、東京都水の科学館、有明 3-1-8。 対象定員、おおむね幼児から小学4年生の親子40組。先着順、当日整理券配布。費用無料。問い合わせ先、東京湾岸警察署防犯係、青海 2-7-1。 電話 3570-0110。 若洲ゴルフリンクスジュニア体験レッスン。日時、3月から4月の毎週月曜、水曜、木曜、金曜のうち希望日、全6回。曜日により希望に添えない場合などあり。場所、若洲ゴルフリンクス、若洲 3-1-2。 対象定員、小中学生若干名、申し込み順。費用無料。申し込み、3月15日土曜12時から16時に電話で若洲ゴルフリンクス、電話 3522-3370、 ホームページ http://wakasu.golftk.com/。 辰巳の森海浜公園ガイド付きレンタルサイクルツアー。日時、3月16日日曜、21日金曜祝日、10時から12時。場所、辰巳の森海浜公園、辰巳 2-1-35 ほか。対象定員、小学生以上の方20人、先着順。小中学生は保護者同伴。費用無料。持ち物、身分証明書。申し込み、当日9時から10時に辰巳の森海浜公園管理事務所へ。その他、3月15日土曜、16日日曜、21日金曜祝日、22日土曜に自転車を無料貸し出ししています。詳細はホームページをご覧になるか問い合わせください。電話 5569-8672。 ホームページ http://www.tptc.co.jp/tabid/388/ 大文字 D、EFAULT.ASPX。 18、その他。高等病院高等健康フォーラム。日時、3月22日土曜13時30分から。開始30分前会場。場所、高等病院本館2階北側待合室。大島 6-8-5。定員50人、先着順。費用無料。内容、疼痛緩和ケアについて。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、高等病院医療連携室、電話 3685-2166、 ファクス 3685-2766。 企業向け年金健康保険に関するセミナー。日時、 3月18日火曜13時から16時30分。場所、産業会館。東洋 4-5-18。対象定員、区内中小企業事業主の方など60人、先着順。費用、無料。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、高等産業連盟。電話、3699-7777。講演会、透析患者の合併症と対策。日時、3月23日日曜13時から14時30分。場所、総合区民センター7階第5会議室。大島 4-5-1。対象定員、どなたでも50人、先着順。費用、無料。講演、江東区保健所。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、江東区難病団体連絡会、土橋。電話、ファクス、3644-6093。19、みんなの広場。生き生きウォーキングトレイル、仲間づくり始めませんか？日時、第一日曜10時から14時。場所、都内緑地、歴史施設など。集合、区内各駅。対象、60歳以上の方。費用、1回300円。入会金なし。内容、楽しい野外レクリエーションを多くの人々に提供し、活動を続けています。お気軽にご参加ください。問い合わせ先、生き生きウォーキングトレイル、小川勇。電話、3521-6436。知っててよかった、薬の話。日時、3月22日土曜、14時から16時。場所、総合区民センター、大島 4-5-1。対象定員、どなたでも30人。先着順、費用無料。内容、毎日飲む薬についてプロがわかりやすくお話しします。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、上等勧誘会、浜田博士。電話、090-9715-4211。大工ソリストオーディション。12月に行う大工演奏会に向け、ソリストオーディションを行います。日時、6月18日水曜。場所、ティアラ高等小ホール、住吉 2-28-36。内容、応募規定などの詳細を郵送で送付します。審査、土田正明ほか。申し込み、1、氏名、2、住所を記入し、郵便番号 135-0045、古石場 1-13-1、ふるさと高等音楽連盟事務局鳥見安子へ郵送。電話 3641-5440。20、微妙な年頃、思春期の子供と暮らす19。喋らない子。あれ、家庭に会話がない。夫も私も4月から移動の内事が出た。引き継ぎ事務が膨大で帰宅が遅くなり、家族で食事をする回数が激減した。そんな日々の朝、気づけば子供と言葉を交わしていない。ふと見ると表情も硬い。家族みんなに変化が訪れる危険な年度末。年度末は大人は人事異動、子供は進級や進学など、家族みんなに大きな変化が訪れます。望んだ方向への変化だけでなく、不本意な変化もあり、そんな時は親だって沈んだ気持ちになってしまいます。でも、大人よりも狭い世界で暮らす子供たちは、もっと複雑な感情がないまぜになっています。慣れ親しんだ環境から離れる不安に怯えたり、卒業する先輩からの引き継ぎに緊張したり、新しいクラスへの期待、新たな出会いへのくすぐったいような気分も感じているはずです。そうした子供の複雑な感情を親の側は察知する余裕がなく、子供は未来への期待や不安を親に伝えられないまま宙に浮いているのです。 親子の間に溝が生まれがちな危険な年度末です。大人の側からアプローチ。思春期は子供の心に近づきたい、離れたい、大好き、大嫌い、助けてほしい、構わないでといった正反対の感情が同居します。そして大人の忙しい様子や大変な姿を承知しながらも、うぜえ、うるさいなどという攻撃的な言葉で表現しています。子供の側には話をする気がなくて話さない場合と、話をしたいのに話せない場合があります。大人は後者を見逃さず、すぐにアプローチしましょう。まずは受け止めよう。そこで、この頃みんなでご飯食べていないよね、ごめんね、などと親が意識して否定や拒否、強制といったイメージを与えやすい言葉や態度を取り去る努力をしてみることが大切です。子供からの言葉を、そうなんだ、そうだよね、と受け止め、ところで〇〇はどうなった?と雑談につなげることが大切です。子供を信じ、認めながら行う何気ない日常のやりとりが子供の心を育みます。問い合わせ先、庶務課社会教育担当、電話 3647-9676。 21. みんなでちょいエコ、お気軽エコライフのすすめ。6. ちょっと待って、一人一人ができること。リサイクルの前にできること。過去5回のコラムでお伝えしたように、リサイクルはとても大切なことです。しかし、リサイクルには新たな資源やお金がかかります。エコな社会のためには、リサイクルされるもの、イコールゴミとなるものを減らすことが何より重要です。そのため、日頃からレジ袋や角の包装を断る、詰め替え製品を使用するなど、不要品を買わないこと、リフューズ、リデュースや、リサイクルショップやフリーマーケットの活用、壊れたものを修理して使うなど、ものを大切に長く使用すること、リユース・リペアが大切です。ちょいエコ博士のワンポイント。ゴミを減らし、ちょいエコするヒント。機内 T シャツは雑巾に。リメン白紙のチラシやカレンダーはメモ用紙に。外出時はマイボトル持参。野菜の皮を料理に利用。もったいないが大切。私たちの生活の中に使い捨てのものは溢れています。個包装の袋、レジ袋。これらをもったいないと考える心がお気軽エコライフへの第一歩です。次のチェックをしてみてください。目指せちょいエコの達人。できているものにチェックをしよう。外食時は食べきれる分だけ注文して残さない。余分な包装は断っている。買い物にはマイバッグを持っていく。シャンプーは詰め替え用を使っている。残り物を使ったレシピが得意だ。消しゴムは最後まで使っている。ランチにはマイ箸を持っていく。外出時はマイボトルを持ち歩く。買い物前に冷蔵庫をチェックしている。リサイクルショップやフリーマーケットを利用している。6点以下、もったいないを心がけて。7から9点。素敵なエコライフです。10点。あなたはちょいエコの達人。普段の何気ない生活の中に、ちょいエコのヒントは隠れています。もうすぐ新年度、皆さんもちょいエコライフを送ってみませんか?問い合わせ先、清掃リサイクル課、清掃リサイクル係。電話 3647-9181。22. 区南部地域の拠点、豊洲駅前複合施設の名称決定。豊洲シビックセンター。区南部地域の拠点となる豊洲駅前に建設中の複合施設の名称が豊洲シビックセンターに決定しました。豊洲シビックセンターは平成27年オープン予定で、現在の豊洲出張所、文化センター及び図書館が建物内に移転します。 多くの皆さんに親しみ利用いただけるよう整備していきます。区では昨年10月から11月にかけて施設名称を募集し、応募総数349件の中から地元区民を委員に含む懇談会での議論を経て決定しました。名称を応募した方の中から抽選で一人の方に記念品を贈呈しました。たくさんの応募ありがとうございました。問い合わせ先、政策経営部港湾臨海部対策担当、電話 3647-9168。 23. 亀戸梅屋敷開業1周年、下町朝市に屋台出店、大道芸など記念イベントを開催。亀戸梅屋敷が3月に開業1周年を迎えます。これを記念し、亀戸の名産品などが並ぶ週末恒例の下町朝市を拡大実施します。屋台や大道芸パフォーマンスが早春の亀戸を賑やかに彩ります。その他記念イベントはホームページをご覧ください。日時、3月16日日曜、21日金曜祝日、22日土曜、23日日曜、29日土曜、30日日曜、午前10時から午後3時予定。対象、どなたでも。申し込み、当日直接会場へ。場所、問い合わせ先、亀戸梅屋敷、亀戸 4-18-8。電話 6802-9550。 ホームページ http://www.kameume.com。 24. 春の街歩き特別企画ツアー、川沿いの桜めぐりと木場の歴史散歩。江東区文化観光ガイドおすすめの桜スポットを街歩きして眺めながら、流星を極めた活気あふれる木場の歴史をご紹介します。水彩都市江東の水辺に咲き誇る桜は必見です。日時、4月2日水曜から5日土曜、確実、1、午前10時から午後0時半、2、午後1時から3時半。集合、各開始時間の10分前に船木橋第二児童遊園集合。東西線木場駅3番出口付近。定員各回30人。申し込み順。費用500円。保険、資料代。当日スタッフに支払い。内容、木場の歴史及び桜の名所のご紹介。コース、船木橋第二児童遊園。木場親水公園。木場公園大橋。大英橋。大横川東岸の遊歩道、桜並木、扇橋、新高橋、小名木川北岸遊歩道、森下文化センター、解散。申し込み、3月17日月曜午前9時から電話で、江東区文化観光ガイド事務局、江東区文化観光課内、電話 3647-8588。25. 頑張る小中学生コーナー。全国小学生陸上競技交流大会と選考会走り高跳び1位全国出場、村山太郎くん、東雲在住小6。昨年も同選考会で優勝し2連覇を遂げた村山くん。今年度は基礎体力が高まるような指導を受けたことが功を奏し、記録は各都道府県で行われた選考会の出場選手記録の中でなんと1位。陸上の専門誌などでも取り上げられ、続く全国大会では知らない人からも声をかけられるなど嬉しい反面、大きなプレッシャーの中での出場になりました。小学校時代の競技生活を、競技を通じて友達がたくさんできたことが良かったと振り返る村山くん。今春中学校に進学したら、小学校では禁止だった背面跳びにチャレンジしたいと早くも意欲を見せています。そして プレッシャーをバネにできる精神力を鍛えて成長し、将来のオリンピック選手になることを夢見て練習に励んでいます。全国小学生陸上競技交流大会と選考会100メートル2位、小林葵さん、亀高小6年。ご両親がおとなしくて運動はしていなかったという葵さん。小学3年生の時、お父さんの何気ない勧めで高等区民陸上競技大会の50メートル走に出場したところ、大会新記録で優勝。本人も家族も驚きの結果でした。それから少しずつ陸上競技に取り組み始めると、翌年には都大会で優勝。以降も毎年都大会で上位に入賞し、今年度は加入したクラブチームで出場したリレー、100メートル ×4 人で全国大会にも出場するなど、ご両親も想像していなかった素質が開花しました。現在は都の強化合宿にも参加している葵さん。この春中学校に進学したら、勉強と陸上を両立してやっていきたい。そして中学校ではジュニアオリンピックに出場し、高校ではインターハイに出場したいと将来を見据えています。問い合わせ先、広報係、電話 3647-2299。以上で、江東区声の広報、平成26年3月11日号を終わります。